私たちの天の父は、私たち神の家族の神の子供たちがこの世で豊かな楽しい毎日の生活を送ることができるように、イエス・キリストの十字架の死とよみがえりとを通していろんなものを準備してくださっているんですけれども、その準備されているものが私たちの生活で実際に現実とすることができないようにサタンが妨害をしております。イエス・キリストによって準備されているものを私たちの方でただ単に受け取ることができないように妨害するというだけではなくて、私たちがこの世で苦しい生活を送るように、できれば神様との関係を切ってしまうようにサタンは私たちを攻撃してくるんです。このサタンの働きをどのようにすれば止めることができるのか、サタンとの戦いにおいてどのようにすれば私たちが勝利するのかというやり方についての学びをしてきております。どのようにサタンと戦えば勝利するのかというやり方については、私は今回ボクシングというものを具体例にして、サタンが繰り出してくるパンチ攻撃をどうやったらば止めることができるのか、サタンを力抜きにしておくために私たちはどういうやり方でサタンを攻撃することができるのかというやり方についての勉強してきているわけなんです。人によってはボクシングというものは大変に野蛮なものであって、相手と殴り合いをして鼻血を出したり頭から血を流したりしながら相手を倒すまで戦うといったようなものを具体例としてサタンの戦いについて説明するのはけしからん。クリスチャンだからもっと上品な具体例を引用することができないかというような文句をですね、もう出てきているんじゃないかとも思うんですけれどもですね、実はサタンとの戦いは戦いであってゲームではないんです。ボクシングのようなスポーツではないんです。ボクシングよりももっと血生臭いものなんです。どれほどまでに血生臭いものだと神様が見ているのかということを神の言葉聖書で証明してみましょう。そして私がサタンとの戦いについてボクシングというものを引き合いに出して話を進めていることは聖書的であるということも皆さんに理解をしてもらって、学んだことを実際に毎日の生活で活用してもらうように願いたいと思っております。どれぐらいまで私の具体例がおとなしいクリスチャン的なもんなのか分かると思う。ヘブル人への手紙の12章を開けていきましょう。ヘブル書の12章の4節を読んでみたいんです。ヘブル人への手紙12章の4節ではこう書いてあります。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。もちろん分かるように罪というのはこれはサタンがもたらすものです。ですから罪と戦うという言葉はサタンと戦う、サタンの働きと戦うという意味に解釈をしても間違いではないわけです。ですからこの4節の言い直しをいたしますと、あなた方はまだ今までのクリスチャン生活において罪と戦ってサタンと戦いを挑んで血を流すまで抵抗したことがない、血を流すまで戦いをしたことがない、戦いなさいと教えていることになるわけです。だから今回勉強をする内容もボクシングというものを具体例として話を進めていこうと思っています。注意していただきましょう。ボクシングでは相手を殺そうと考えて始める戦いではありません。相手を床に倒す、あるいは相手をギブアップさせればそれでゲームはおしまいになります。ところがサタンとの戦いではあなたがサタンの支配に戻ってくるまで、そしてサタンと一緒にゲヘナの火で永遠という期間苦しむ生活を送るようになるまで、つまりサタンはあなたを殺すように、あなたを滅ぼすように攻撃をしてくるものなんです。だからサタンとの戦いというものはボクシングのように生優しいもんじゃないんです。サタンとの戦いにおいてどのようにすれば勝利をすることができるのかというやり方について、先週もその前の週とでもってこういうことを勉強したわけです。復習してみましょう。サタンが病気の症状を持ってきた、あるいは経済的に苦しい状態となって 神様に力を出してもらう必要があるというようなものになったというような時に、これをボクシングに例えると、相手があなたに対して第一発目のパンチを繰り出してきたというのと同じに見てきたわけです。その時にボクシングならばどのようにすれば相手からのパンチを止めることができるのか、これをブロックするという言葉を使うんですけど、そしてあなたの体にパンチが当たらないように、大きなダメージをもたらさないように、あなたがどのようにすればいいのか、でその時ですよ。ただ相手からのパンチがあなたの体に当たらないようにするというだけでなくて、それを出発点として、今度はあなたの方が攻撃に転じることができるようにするということを、ブロック、そしてそれからカウンターを打つという言葉を使うんですけども、サタンの戦いにおいてはこのブロックをする、そしてカウンターを打つというこの一連の動きが、マタイの4章でイエス様が模範を示したように、聖書にこう書いてある、聖書でこう教えている、聖書でこう約束してあるという形の動きを取るということなんです。サタンがあなたに対して病気の症状を持ってきた、あるいは経済的な苦しみを持ってきたというような時に、また他にもいろんな形でサタンは攻撃をしてくるんですけども、こういうふうなサタンからの攻撃を受けた時点で、すぐにその攻撃を、サタンからのパンチをブロックしてカウンターに出るという動きが、サタンとの戦いの第一の段階です。この動きを取らなければ、サタンが繰り出してきたパンチはあなたの体に当たってしまいます。時としてはあなたが床に倒れる、あなたの負けとなります。時としてはなんとか倒れないように踏みとどまることができたとしても、そのパンチの威力はあなたの体に残って、それからの戦いに影響してきます。つまり病気の症状であれば、これは病気というもので定着をしてしまうということになるわけです。経済的な苦しみであれば、それからなかなか抜け出せない状態になるという具合に、あなたにとっては症状じゃないこと、本物となってくるわけです。だからサタンからの攻撃があったということが分かった時点で、例えば病気の症状が出たと分かった時点で、すぐに聖書にこう書いてあるという形で、その症状が現実の病気とならないようにブロックしてカウンターを打つということが必要となってくるんです。これがサタンと戦う時の第一の段階なんです。ところがこの段階での戦いだけではサタンに勝利することはありません。サタンがパンチを打ってきた時にだけブロックしてカウンターを打つというだけではサタンに対しての勝利はないんです。ここでサタンと戦う第二の段階が必要となります。第二の段階は、こんなあなたの方がサタンに向けてパンチを繰り出してサタンをノックアウトするようにするというやり方です。このパンチは、あなたの方から繰り出すパンチは、十字架の死からよみがえってイエス様が神の家族の、神の子供たち一人一人に与えている権威と、その一人一人に与えている、一人一人に宿っている聖霊によって繰り出すことができる力とによるんです。これがイエス・キリストの名でサタンの活動を止めるように命令を出すというやり方なんです。このパンチをサタンに向けて打ち出すためには、サタンにとって一番ダメージが大きいところ、パンチの効果のあるところにパンチを繰り出さなきゃいけないわけです。そのためにも、まずサタンの防御姿勢を崩すことが必要になります。だからサタンが打ち出してきた初めの第一発目のパンチをブロックするときに、これをただ単にサタンからのパンチを止めるというだけではなくて、サタンからのパンチを止める動きの中で、その次の動きでサタンに対して強烈なパンチをこちらから繰り出すことができるように、サタンの防御の姿勢を崩してダメージの大きいところに隙を作らせなければいけないんです。こちらでブロックした動きがすぐにこちらからのパンチに結びつくように、ブロックの仕方をするということが必要となってくるわけです。ですから向こうから来たパンチに対してブロックしてカウンターをする、これが最初に聖書にこう書いてあるということだったんですけども、聖書にこう書いてあると言って止めたすぐ後のことはパンチに結びつくように、つまりですね、だからイエス・キリストの名で命令する、私から注意してといった具合になるように、いつも練習をしておくということが必要となってくるわけなんです。 聖書にこう書いてる。と言って聖書を引用していて、だからイエスキリストの名で命令する。私が手を引け。といった具合にこう結びつけていかなきゃいけないんです。イエスキリストの名でサタンに命令をするというのが、サタンとの戦いの第2の段階です。サタンに対するパンチです。サタンに対するあなたからのパンチです。サタンにとってダメージの大きいところを狙ってパンチを繰り出すというのが、サタンとの戦いの第2の段階なんです。どういうところが一番ダメージとして大きいか。そのうちの一つはですね、サタンに向かってジタバタ騒ぐな、イエス様でもってお前もすでに任されてるじゃないか、騒ぐな、お前どっちみち結局ゲヘナの石に投げ込まれるんじゃないか、それ知って何ガタガタ言うんだ。これが一番最後にダメージとして大きいんです。こういうところまで持っていかなきゃいけない。これが第2の段階です。さあ、ここまではですね、今まで勉強してまいりました。ところが、このようにしてあなたがサタンに向けてパンチを打ち出したとしても、あなたがサタンをマットに沈めるということをするまでは、つまりあなたがサタンを床に倒すということをするまでは、あなたはサタンに勝利したことにはならないんです。だから必要があったらば、サタンに向けて何度もパンチを与えて床に倒すというところまで戦い抜くということが、勝利をするための絶対的な必要となるんです。必要な条件です。サタンを床に倒すまであなたは戦い抜かなきゃいけない。ところがですね、これご存知のように、サタンの方ではただ打たれっぱなしにはしておりません。あなたがパンチをいくら繰り出しても、それだけでサタン黙って叩かれてはいないんです。パンチを打ち返してきます。あなたのパンチをブロックして、そしてあなたに向かって打ち直しをしてくるわけです。ですから、あなたの方がサタンに向けて繰り出した第一発目のパンチでは、サタンが床に倒れ、あなたの勝利とはならないんです。2回目、3回目とパンチを続けていても、サタンをマットに沈めるということはできない時もあるんです。それだけじゃない。サタンの方では、あなたからのパンチを受けながらも、あなたに向かって攻撃をしてくることがあります。逆に鋭いパンチをサタンが繰り出してくるという時もあるわけです。こういう時にあなたはどうすればよいのか、どうやったらばサタンとの戦いで勝利することができるのかということが、サタンとの戦いの第3の段階となるわけです。この段階はどのようにしたらいいのかということを今日学んでいきたいと思うわけです。ボクシングでは、これはボクシング そのグループによって違うんですけど、通常12ラウンドの戦いをいたします。ボクシング その団体によってはですね、10ラウンドのところもあるし、8ラウンドのところもあるんだけど、多く12ラウンドをですね、一つの戦いにいたします。1ラウンドというのは3分間です。3分間戦うと1分間ほどの休みがあって、また次のこのラウンドに入るということをするわけです。で、12ラウンドが終わったらば、どちらが勝つのか決着がつくことになるわけです。というのはですね、例えば誰をチャンピオンにしようか、どちらがチャンピオンシップを取るかというようなことを決めるというような試合ではですね、公式のジャッジが3人スコアをつけるんです。一つのラウンドごとに、どっちがどれほどパンチを繰り出したか、どっちが戦わないで逃げたか、どっちが床に倒れたけれどもすぐに起き上がって試合を続けたかというようなことを全部スコアとしてつけていくんです。で、これが12回目のラウンドまで全部終わりますと、それを統計してどちらが勝ったかをそれで決めるんです。スコアで決めます。で、こんな風にして、もしも勝ちました、これを判定勝ちと呼んでおります。これで負けると判定負けということになる。要するにスコアの上でもって負けたということになるわけです。この12ラウンドの戦いの間には、お互いに相手にパンチを繰り出します。お互いに相手からのパンチをブロックする、こうやってカウンターを打ち出すということをしているわけなんですけれども、そうは言ってもですよ、1ラウンドから最後の12ラウンドまでの間、相手に受けてパンチを打ち続けるということはほとんどこれ不可能なんです。大体持っているグローブそのものがですね、大雑把に言って1キロから上の2キロ3キロなど重たいものを持っている。これをいつもこう 腕で上げときながらですね、12ラウンド36分間叩き続けたらどうなるか。スタミナの上からいったってそれだけの体力を保つことはできないんです。ですから時としてはこちらの攻撃が有利な優勢なラウンドもあるし、時には相手の方が優勢なラウンドも出てきちゃうわけです。で、相手の攻撃が優勢な時にはそのジャッジのスコアはですね、向こうの方が上になります。こちらの攻撃が優勢な時にはこちらのそのラウンドのスコアはこちらの方が上に上がります。で、3人のジャッジはですね、どんなスコアをつけてるのかゲームが終わるまで、12ラウンドが終わるまで誰にも知らせません。だから旗からわからないわけなんだけれども、試合をしている本人とリングの外にいるセカンドというのと両方がですね、自分なりのスコアをつけるわけです。頭の中で考えます。そしてですよ、12ラウンドの戦いが終わるときにはどのようにスタミナの配分をしたらば勝てるか、12ラウンド全部のスコアには自分が相手のスコアより上になるのにどういうふうに戦ったらいいのかという作戦を作りながら、その一つ一つのラウンドをこなしていくわけですよ。ところがですね、2人の人がいたといたしましょう。一人がチャンピオンです。一人はそれに対してチャレンジして、チャンピオンは尻尾を取ろうとしている。両方チャレンジというのが、チャレンジャーというのがいる。で、どっちでもいいんです。12ラウンドの試合でもって、11ラウンドまでスコアはこっちが上だったとします。A という人の方が上だったの。完全に上だったんです。で、12ラウンドに入りました。3分間ですよ。2分30秒経った。あと30秒経てば、これはスコアの上でもって完全に勝てる。と分かった時点でもって、こっちがナックアウトされたらどうなるか。で、全部ナックアウトされたは全部おしまいです。負けです。だからですね、その最後の最後までどっちのスコアが上か、これも大切なんだけれども、最後の最後まで勝ち負けはですね、決まらない、分からないと言わなきゃいけないことになるわけです。気が抜けないわけです。だからどうするかというと、例えば1つのラウンドでもって、12ラウンドあるときは例えば5番目のラウンドでもって相手の方が優勢だということを見たらばですよ、戦ってる人あるいはセカンドがリングの外でもっていろんなアドバイスを与えるのが向こうが優勢だと思ったら、今度は第6ラウンド目ではこっちが優勢と見られるように攻撃を仕掛けるように動くわけです。そして常にですね、相手が取るであろうスコアとこちらが取るであろうスコアといつも考えて、そのトータルがこちらが上になっているように、上になっているようにして いけば勝利に結びつくことになるわけなんです。だもんだから、例えばですよ、一つのラウンドでもって両方がガチガチ打ち合いをしたと出します。いくら打ち合いをしても両方が打ち合いをしたらばスコア同じになるわけなんです。ところが次のラウンドでもって両方が全然あんまり打ち合いをしなかった、ただぐるぐるぐるぐる回ったと出ました。それでもスコア同じなんです。要するにですね、どっちが相手によりも有利な打ち方をしたか、それがスコアとして上になるんですから。だから一つのラウンドでもって片方があんまり打ってないで、片方がバチバチ打ってて、片方が打ってなかったら打ってない方が負けになるんです。スコア下に下がります。両方同じに打ったんじゃスコア同じになっちゃう。じゃあどうしたらいいか。そういうのでやっぱり駆け引きがあるわけなんですよ。だから持ってるエネルギー、スタミナをどんな風に配分したらいいのかというのを考えながら、このラウンドで向こうは敵がどんどん打ってくるから、しばらくここで持ってエネルギーをセーブしておいて、このラウンドでのスコアは上になっても、これはその次のラウンドでこちらが上になればいいというのを計算しながら、いつもそのスタミナと考えを一緒にしながら、そのラウンドラウンドの動きを決めていくわけなんです。しかもですね、できるだけ相手にプレッシャーをかける、プレッシャーかけるように試合の運びを持っていくわけです。何があっても向こうよりスコアがちょっと上になるようにいつも持っていく。1ラウンドでもって向こうのスコアが上になったと思ったら、今度はその時こっちの方がうんと上になるようにプレッシャーかけるというふうに、いつも考えながら戦いをしていかなきゃいけない。最後の勝利がないんです。ところがですね、サタンとの戦いではこの点で大きな違いがあるんです。まずサタンとの戦いでは第何ラウンドというのはありません。ましてですよ、1ラウンド3分間の戦いが終わったら1分間休憩しますなんていう取り決めはサタンとの間ないんです。今だと思ったらガンガンガン攻撃してくる。サタンが負けそうだと思ったら逃げる。でまた攻撃をしてくる。けれども、そうなんだけれども、 サタンとの戦いでは何ラウンドっていうのはないんだけれども、一応話を進める便宜上、ボクシングと同じように12ラウンドの戦いをするものとして考えていきましょう。第1ラウンドではサタンが先にパンチを打ってきたわけですよ。病気の症状という形であなたに向かってパンチを打ってきたわけです。だからあなたの方では一番最初にやるのはそのパンチをブロックしてカウンターで応戦しなきゃいけないわけです。これが聖書にこう書いてあるというものでした。で、戦いを続けていく間でもってサタンが繰り出してくるパンチをあなたが上手にブロックして、パンチを防ぐというだけでなくてブロックしてサタンに隙を作らせるような動きをするわけです。そしてその隙のあるところにあなたがパンチを打ち込むわけです。これがイエス・キリストの名で命令するという動きなんです。こんな風にして一つのラウンドから次のラウンド、そしてまたその次のラウンドというふうに進んでいくわけなんですけれども、もしもあなたが自分でもって一つのラウンドごとにスコアを取ってみて、どうもあなたのがスコアが低い、サタンのが優勢になっているというようなことが あるにしても、これ注意してくださいよ、あなたはそのスコアのトータルを気にすることが全然ありません。ボクシングでは12ラウンドの終わりでもってスコア全部トータルして下の方が負けです。だけどあなたとサタンとの戦いではこのスコアをトータルすることは全然必要が全然ないんです。ただ条件がある。もしもあなたがパンチを食らって床に倒れるようなことがあってもすぐに立ち上がって戦いを続けるならば、12ラウンドが終わるまでの途中であなたがギブアップしなければ、そしてあなたが持っている力を振り絞って最後の一滴のスタミナも絞り出すつもりでサタンと戦おうとしていさえすれば、よく聞いてくださいよ、12ラウンドの後のスコアのトータルではあなたが勝利することになっているんです。八百長じゃないか、八百長です。あなたが勝利するようになってます。イエス・キリストがそうしてくれてるんです。イエス・キリストが十字架を通してあなたが勝利するようにしてくれているんですよ。証明いたしましょう。ロマ書の8章を見ていただきましょう。ロマ書の8章の26節から読んでいってみましょう。ローマ人への手紙8章の26節から読んでいきます。こう書いてあります。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神がすべてのことを働かして益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光を与えになりました。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。私たち全てのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき私たちのために取りなしていてくださるのです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちは放られる羊と見なされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によってこれら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるんです。間違いです。圧倒的勝利者なのです。私はこう確信しています。 死も命も見つかりも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな非造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんと教えている。この事実をあなたが知っていれば、そしてたとえサタンからパンチを打たれても、たとえ床に倒れることがあっても、あなたが諦めないで立ち上がって戦い続けるということさえすれば、あなたの勝利を保証されているんです。実はこの戦い方がヤコブ書の4章7節で教えている戦い方なんです。こう教えているんです。ヤコブ書の4章の7節ではこう教えております。読んでみます。ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。読み直しをします。ですからあなたが神に従いなさい。この時のですね、神に従うという言葉、原本のギリシャ語は面白い言葉なんです。エペソビテの手紙5章の22節でもって、妻たちを主に従うに夫に従いという、この従うというと同じ言葉なんですよ。軍隊用語の階級を表しております。クポタッソというギリシャ語です。自分の方から身分を一つ下げて、階級を一つ下げて夫の言うことに従いなさい、夫を大地に持ってきなさいというと同じような言葉がここで使われている。神に従いなさいって言ってる。だからあなたが神に従いなさいって何かと言ったら、あなたが自分の考えを優先させるんではない、大地に持ってくんじゃない。たとえあなたの方ではサタンに向かってこういう戦い方をすれば勝利できると考えを持っているにしても、神様が教えているやり方に従うようにする、神様が教えているやり方を第一に持ってくるということなんです。そしてその次、あなたがサタンに立ち向かう、神様の教えに従った立ち向かい方でサタンに向かってあなたが立ち向かうということをするんです。そうしたらサタンはあなたから逃げると言っている。実はこれはペテロ第1の手紙5章でも同じことを教えております。ペテロ第1の手紙5章では6節から読んでいくとこういうようなことを教えております。ヤコブ書の4章7節と同じです。ですからあなた方は神の力強い御手の下に下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるのです。あなた方の思い煩いは一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食いつぶすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。さあところがですね、じゃあどういうことをしたらばいいのかというとですね、これは新約聖書を引用するよりも旧約聖書を引用した方がですね、どういうふうにしたら立ち向かうことになるのかはっきり分かります。出エジプト記でもってこういう出来事があります。出エジプト記というのはエジプトで奴隷生活をしていたイスラエルの民が、その生活があまりにも苦しいものだから、あまりにも辛いものだから神様に助けを求めました。神様の方ではモーゼという男を使ってこの人たちを自由な身とした上でもって土と蜜の流れる豊かなカナの地に連れていくことにしたわけです。その途中の出来事をちょっと読んでみましょう。14章の出エジプト記の14章の1節から読んでいきましょう。そうすると立ち向かうというのはどういうものなのか分かります。出エジプト記の14章の1節から読んでいきます。こういう出来事が書かれております。主はモーゼに告げて仰せられた。イスラエル人に引き返すように言え。そしてミグドルと海の間にあるピアヒロテに面したバールツェフォンの手前で宿営せよ。あなた方はそれに向かって海辺に宿営しなければならない。パロはイスラエル人について、彼らはあの地で迷っている、アラノは彼らを閉じ込めてしまったというであろう。私はパロの心を固くなにし、彼が彼らの後を追えばパロとその全軍勢 を通して私は栄光を表し、エジプトは私が主であることを知るようになる。そこでイスラエル人はその通りにした。 民の逃げたことがエジプトの王に告げられると、パロとその家臣たちは民についての考えを変えていった。我々は一体何ということをしたのだ。イスラエルを晒してしまい、我々に仕えさせないとは。そこでパロは戦車を整え、自分でその軍勢を率い、エリ抜きの戦車600とエジプトの全戦車をそれぞれ補佐官をつけて率いた。主がエジプトの王パロの心を頑なにされたので、パロはイスラエル人を追跡した。しかしイスラエル人は臆することなく出ていった。それでエジプトは彼らを追跡した。パロの戦車の馬も騎兵も軍勢もことごとくバールツェフォンの手前ピア広手で海辺に宿営している彼らに追いついた。パロは近づいていた。それでイスラエル人が目を上げてみると、なんとエジプト人が彼らの後に迫っているではないか。イスラエル人は非常に恐れて主に向かって叫んだ。そしてモーゼに言った。エジプトには墓がないので、あなたは私たちを連れてきてこのアラノで死なせるのですか。私たちをエジプトから連れ出したりして一体何ということを私たちにしてくれたんです。私たちがエジプトであなたに言ったことはこうではありませんでしたか。私たちのことは構わないで、私たちをエジプトに仕えさせてください。事実エジプトに仕える方がこのアラノで死ぬよりも私たちには良かったのです。そこでモーゼは民に言った。恐れてはいけない。しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない。主があなた方のために戦われる。あなた方は黙っていなければいけない。しっかり立って主の救いを見ろ。これなんです。これがサタンと立ち向かうということと同じなんです。これは歴代史第2の20章でもです、17節でもって同じ言葉が使われています。しっかり立って主の救いを見る。しっかり立つ。あなたが今いる場所は動かない。目の前に見えるもので動じない。ボクシングでもって相手が優勢になってきますと、相手がパンチを繰り出してくるようになりますと、打たれる方では人間的な心理としてだんだんと後ろへ後ろへ下がっていく傾向があります。相手から逃げようとする傾向が出てきます。で最後にはロープ際に追い詰められてしまう。ロープ際ならまだですね、右左に動けるんだけども、コーナーに追い詰められたらどうなるか。どこにも行けません。逃げ場を失ってしまう。そして相手からボコボコ打たれます。それをさせないためには後ろへ下がらないということが必要なんです。今いる場所でもってリングの中央から動かないようにすることが必要なんです。ところがそれでも相手がまだ攻撃してくる、その時どうするか。その時ですね、ボクシングではクリンチということをいたします。打ってくる相手に抱きついちゃう。抱きついちゃったら手がですね、まともに前から出ないから後ろが加える背中に当たるだけです。だから相手に向かってパンチを打ち出すことはできないようになります。だから自分が打たれてこのロープ際になって、どうしてもそれでも逃げ場所がなくなったら、このままでいったらもっと打たれちゃうという時に相手にかじりついちゃうんです。クリンチをする。でボクシングの時ではですね、これ練習の時です。実際の時に役立てるように練習の時にどうするかといったら、クリンチしてもいいけれども、クリンチしたらば相手を相手のコーナーに押し込めろと教えるんです。つまり何をするのかといったらですよ、ロープ際でもって打たれたからしょうがないから相手にかじりついた。そのままで押し込まれてロープ際に行ったんじゃ何のためにかじりついたか分かんないわけです。もちろんじゃレフリーはそれで分けてくれるけれども、向こうも勝ったつもりでいくからもっと打ってくる。どうするか。だから自分がロープ側に追い詰められたら、向こうを今度ロープ側に追い詰めて押し込める、あるいは反対側まで持ってっちゃう。これをするというのが絶対に後ろに下がらないという、この心構えをしっかり立つという言葉で表しているんです。エジプトで奴隷だったイスラエルの民は、前は海になりました、後ろからはエジプトの軍勢が追っかけてきています。それでもってエジプト、イスラエルの連中が何を言ったか、非常に恐れてエジプトで仕える方が、エジプトで辛い苦しい奴隷生活をしている方がこのアラノで死ぬよりも良かったと後ろへ下がろうとしてるんでしょ。なのにモーゼはしっかり立って死の救いを見ろと言ってる、動くなと言ってる、後ろに下がるなと言ってる。ところがですよ、神様の方はそれだけで満足していないんです。後ろに下がらないだけじゃいけないと言ってる。何を言ったか、このエジプト記の14章の15節でこう言ってるんですよ。主はモーゼに仰せられた。なぜあなたは私に向かって叫ぶのか、イスラエルに前進するように言え。 ただ単に後ろへ引き返さないというだけではないんです。その場所から動かないというだけじゃないんです。今までやってきた通り前進を続けろ、相手をロープ際まで押し込めろって指示を出してるんです。さあ注意していきましょう。この時点でサタカの攻撃が優勢になってきた時にですね、あなたが無理してサタンをノックアウトしようとして無理な攻撃を仕掛ける必要は全然ないんです。なぜか12ラウンドの終わりにあなたが勝利するんでしょ。だからこのラウンドで無理してあなた攻撃を仕掛ける必要は全然ないんです。けれどもたとえサタンからパンチを浴びせられても最終的にはあなたの勝利になるということを、その神様の言葉と約束とを信じて、十字架のイエスキリストの働きとを信じて自分をガードしていればいいんです。途中で諦めちゃいけないんです。これが立ち向かうということなんですね。実はですね、新約聖書で教えている忍耐という言葉もですね、これと同じ意味を持っております。聖書で教えている忍耐という言葉は我々が通常使っている忍耐という言葉と違う、意味が違うんです。ヘブル人への手紙の10章の36節を開けていただきましょう。ヘブル書の10章の36節ではこう教えております。ヘブル書の10章の36節を読みます。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。ところが新約聖書で言う忍耐というのはじっと我慢しているということじゃないんです。片方の目はいつも最終的結果から目を離さない、いつもそれを見つめている。もう片方の目はその最終的結果に向かって、つまりサタンに勝利するという結果に向けて進んでいく道を見つめて一歩一歩前進していくということなんです。だからたとえ今はサタンに攻撃されていても、私のパンチがあまり効果がないように見えても、12ラウンドの終わりには私が勝利することになってる。これは神様からの約束でそうなってる。だから私はその時まで戦い抜く、その時までサタンに圧力をかけ続ける。たとえ苦しくても、辛くても、最終的勝利の時まで私はギブアップしない。これが聖書で教えている忍耐です。だからこのヘブル書の10章の36節言い直しをすると、あなたが神の御心を行ってサタンに勝利するのは神様の御心でしょ。神の御心を行って約束のものを手に入れる、サタンに絶対的勝利者となる、手に入れる、勝利をするということのために必要なのは忍耐です。片っぽの目は絶対にその神様の約束から目を離しちゃいけない。だけど片っぽの目は相手に対して圧力をかける動きを取る。そうしたらば約束されているものを手に入ると言ってるんです。だからですよ、同じヘブル人への手紙の12章の1節で何と言ってるか、こういう教えになるんです。そういうわ、こういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているんですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。その目標から目を離されて前進していこうじゃないか。そのためにどうしたらいいか。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。そこまでやれ、そして勝利を得ろと言ってるんです。これがサタンと戦う時の第3の段階です。最終的な勝利を信じてサタンに立ち向かう、しっかり立っている、絶対にギブアップしないということなんです。私は日本で果たしてあるのかどうか知らないんですけども、まだ私の子供がですね、アメリカにいた時、小さい時にですね、大きな子供の等身大の大きな、これはプラスチックでできただるまの形をした人形をですね、買ってきたことがあります。床に立ってる、引っ張られても蹴ってました、何しても立ち上がってくる。 私がですね、しかもその顔が笑った顔してるんです。シャクラメントが音楽で引っ張られたら部屋の向こうまで吹っ飛ばした。部屋の向こうでもまたくるっと立つんです。でニコッと笑った顔してる。シャクラメントがまた引っ張られた、また向こうの部屋まで吹っ飛ばすんだけど、また立ち上がる。これなんですよ。叩かれても叩かれても立ち上がれんです。最後にどっちが疲れるか、叩いてる方が疲れるんですよ。最後に腹立ってですね、霧で穴開けてやるかと思うぐらいまで腹立ったことがあった。だけど子供のためにそれもできない。子供に買ってやったんですから。子供面白いこといっぱい失敗してる。それと同じことをやりさえすれば絶対勝利するんです。12ラウンドの後では我々がスコア判定勝ちなんですよ。だけどもこういう戦いの間では、最中では、時とするとあなたの方が苦しく感じることがあります。こんな戦いを続けているよりはいっそのことここでギブアップした方がいいんじゃないかと思うような苦しい時があります。こういう時にボクシングでは、実はですね、ボクシングのジムに通いますと、ボクシングを練習している場所では、教えているところではですね、こういう状態をわざと作り出すんです。例えば誰か一人がですね、こいつ上手くなりそうだ、あるいはもうちょっと上のクラスに上がるように練習したいと思っているやつをですね、一人選びますと、もう一人相手を選んでくるんです。この相手はですね、わざと強いのを選んでくる。そしてですよ、ただ単に強いだけじゃない、引き込めておきます。徹底的にパンチを与えろ、徹底的に疲れさせろ。そうするとですよ、そのチャンピオンになれるだろうと思っているその若いのが一生懸命相手と戦います。疲れます。疲れるのこっちが見ててですよ、指導してる方が見てて、あんたが苦しい、ギブアップしたいと思っている時には相手も苦しいと思ってる、ギブアップしたいと思ってる。ここで勝つか負けるかが決まる。あんたの技術じゃない、スタミナでもない。あんたが何を信じ、何を期待し、どれほどチャンピオンになりたいかという意欲にかかってる。なりたいのか、もっと戦え、やるんです。そこで一つのそのハードルを乗り越えるんですよ。最後になるとですね、お前は周りにいる連中から少し辛くなったからといって簡単にギブアップした人、最後まで戦うという意地のない人と言われたいか、今までの練習を、今までの訓練を無駄にしたいのか、それともここで頑張ってあんた本当の勝利者としての姿を見せたくないのか、なんていう具合にチャレンジして、その気力で乗り越えさせようとするんです。もっともこれを教会でやる、私よくやるんだけども、やるとですね、いつも憎まれます。愛がないって言われる。だけどこれで最後に勝利が決まるんですよ。さあそうなってくると、だったらばサタンとの戦いにおいて、戦ってるこちらが苦しくなった時にどうしたらいいか。以前に言いましたでしょ、他の人の助けを借りたんではあなたが勝利したことにならないんですよ。どうやったらその苦しみを抜け出ることができるか。やり方知りたいですか。知りたい、知りたくなかったらその次に話に移ります。本当に知りたい。この一つの試合の終わりの方になってまいりました。12ラウンドの時で、例えば10ラウンド目、11ラウンド目、あるいは12ラウンドに入るとですね、両方ともあなたも相手もスタミナを使い果たしてしまいます。ほとんどとにかくあのグローブの重さ一つがですね、大体1キロ半から2キロある。これを年中持ってこう振ってたらですね、12ラウンドとてもじゃないけど疲れちゃう。最後に手も下ろしたくなる。スタミナなんてほとんどありません。残るのはただあなたの気力と相手の気力だけになるんです。気力と気力の戦いになってくるんです。この時にあなたにできることがあるんですよ。絶対に相手に勝つことができるやり方があるんです。スタミナをつけます。なんてドリンクを飲んでもダメです。ドリンクが体の中に入ってスタミナになるまで12ラウンド目終わっちゃってる、あなたの負けです。そんなことじゃなくてあなたにできることがあるんです。例えばですよ、第10ラウンド目でもってあなたも相手も両方ともスタミナを使い果たしてしまったといたしましょう。だけど1分経ったら今度は11ラウンド目のゴングが鳴ります。11ラウンド目の試合開始になったと、あなたも相手もですねリングの真ん中に出てこなきゃいけません。 この時にやれることがある。どうしたらいいか。コーナーからリングに出てくる、真ん中に出てきてですね、戦いを始める時にあなたこうやればいいんです。笑顔を見せてやればいい。笑いを浮かべて、このラウンドで相手をやっつけてやるぞという顔をして、笑みを浮かべて出てきたらいいんですよ。で、相手がどうなるか、あなたの気力に押されて戦う力がなくなっていきます。実はサタンとの戦いにおいて、あなたにこれをしなさいと聖書で教えているんですよ。多くのクリスチャンこれ認識してない、ましてやろうともしてない。言いましょうか、どこか言いましょうか。ヤコブ書の一章です。ヤコブ書の一章の二節から読んでいきます。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。試練に遭うときは、サタンが持ってくる試練、苦しさ、辛さに遭うときは、それを、その試練を、その辛さ、苦しさをこの上もない喜びと思いなさい。ありがたい、これで勝利できる、さこいという気持ち、態度を取れているんです。一番いいやり方はどうしたらいいか。この時点でこの苦しい、辛いと思った時にサタンに向かって笑ってやればいいんですよ。だからこの教会で礼拝的いつも笑う練習してるでしょ。そこに笑わなきゃいけないんです。12ラウンドの終わりに私は勝利が決まってるけれども、私は今このラウンドが終わる前に、これ11名のラウンドでしょ、このラウンドが終わる前に、12ラウンドが終わるでもいい、どちらでいい、私はサタンお前をノックアウトさせる、だからさあ来てみろ、お前の手打ちは全部分かってるから、残るのは私には勝利があるだけだ、さあ来いと笑ってやればいい。これがヤコブ書の4章7節から始まって、サタンに立ち向かって、そして最終的な勝利を信じて、すでに勝利したものと心で信じて、信じたものを現実にする行動に出ることでもってその通りになる、だからそれを現実にしようという気持ちでそのラウンドに臨むということをしたらば、勝利に結びつけることができるんです。これがサタンと戦う第三の段階です。はっきり言いましょう、これをしたくなかったらばもう負けたんと同じです。最初から戦わない方がもっといい、疲れて負けるだけです。さあこれでですよ、あなたは判定でサタンに勝利を出しました。ところがもしもあなたが、やれやれこれで終わった、私が勝利した、12ラウンドも戦って疲れたという格好でリングを降りていったらば、サタンはどう思うか。実際のボクシングはこういうことが起きるんですよ。両方が実際に12ラウンド戦うわけでしょ。最後に判定で勝ちます。ほとんど判定って言っても、ほとんどスコアから言ったらですね、2点3点こっちが上だこっちが下だというだけの判定が多い。そうするとですね、負けた方がすぐそこからリングが出るか、出ません。勝ったやつがリングを降りるまで、大抵負けたやつは、勝ったやつはじっと見てるんです。というのはまたチャレンジしたいから。負けた方の相手はリングが降りていくあなたを見るんです。でこう考えます、今日のこの試合では判定で私が負けた、あいつが勝ったことになってるけれども、あのリングを降りていくあの格好見てみろ、あいつの格好見てみろ、完全にスタミナなくしちゃって、まるで自分が負けたような格好してるじゃないか。判定では勝っていても気分の上であいつ負けてるじゃないか。多分私のパンチの強さ、私の怖さを十分に味わってるだろうと思う。だから近いうちにもう一度チャレンジしたら、初めから私を怖くなってくるだろうから、私完全に勝てる。だから明日からまたトレーニングを始めて、準備をできたところでもって、またあいつにチャレンジしてやろう、今度は任せてやるぞと考えて、負けたようなやつがすぐに次の試合を申し込んでくるんです。ところが試合に勝ったあなたのはどうなのか。 心の準備ができていません。体の準備ができていない。十分なトレーニングをする前にリターン待ちをしなきゃいけなくなる。だから今度はあなたがマットに沈められて、誰から見てもあなたの負けと言われるような攻撃を受けることになるんです。これはですよ、ボクシングのその12ラウンドが終わった、判定で勝ったという時点から勝利者であるはずのあなたがどういう行動に出るのかでもって全部決まるんです。どういう態度を取るかで決まるんです。じゃあ試合に勝った私の中、勝利者としての堂々としてればいいか、ダメです。腹を見られます。向こうだって、相手だってそう簡単な素人じゃない。昨日は今日強くなってきたんじゃない。何にも何にも打ち負かして経験を積んで、やっとそこまでチャンピオンのその座を取ろうと思って狙ってくるところまで来るわけです。だからあなたがいくら表面的に格好つけたって、ちゃんと腹の中見抜けます。どれぐらい強かったのかも12ラウンドでもって知ってるから分かる。だからですね、いくら威張った格好をしたってダメなんです。どうしたらいいか、リングを降りる前に、まだ試合の相手も相手のセカンドもリングの片隅にいるうちに、あなたが勝利の宣言をしなきゃいけないんですよ。こういう試合の宣言しなきゃいけない。今日の試合では私は判定で勝利をしました。この次チャレンジされた時には、私は相手を3ラウンドでノックアウトしてみせます。そのために私は明日からその準備のトレーニングに入ります。だからいつチャレンジされても必ず勝利します。相手に向けていつでもチャレンジを受けるから、あなたの準備ができたら試合しなさい、この次は3ラウンドであなたノックアウトするからというような宣言をすることが必要なんです。そうすると相手はあなたにチャレンジしてくる気持ちがなくなります。あなたと試合するよりももっと弱い相手と試合する方が金が入ってくる。勝つ方が負けるより金が入るんですけど、あるいはですちょっと自分の名前が上がる、だからあいつはちょっとそうとしていこうということにまでなっちゃうんです。これと同じことをあなたがサタンに向けて、勝利者であるあなたが取らなければ、これをするまではあなたには真の勝利はないんですよ。一つの試合に対して判定で勝利したと思ったら、サタンからの一つの攻撃に対してやっとの思いで勝利したと思ったら、で気をつけてください、勝利するのが当たり前なんですよ。勝利するのが偉いか、勝利するのが当たり前なんです。イエス・キリストが十字架でサタンを任して、サタンを力抜きにしておく勝利の権威と勝利の手段とあなたに与えているんだから、勝利するのが当たり前なんですよ。だけどもやっとの思いでサタンの攻撃に勝利したと思ったらば、またすぐにサタンが別の方法であなたを攻撃してくるという理由は、あなたが勝利者宣言をしていないからなんです。一つの病気が癒されたと思ったらまた次の病気になる、あるいは経済的に苦しみが出てくる、やっと切り抜けたと思ったらまた次の苦しみが襲ってくるというのは、多くはこの二つの理由にかかるんです。一つはあなたが勝利者宣言をしていないからです。もう一つはその勝利の次の日から次のチャレンジに対しての準備のトレーニングを始めていないからです。ボクシングのチャンピオンシップの試合のような時には、この大きな試合の時にはですね、相手がどういうトレーニングをしているのか、どのようなシャドーボクシングをしているのかをですね、探るためにいろんなスパイを送ります。もちろん相手に分かるようなことは絶対できない。相手だって他の敵に見せないようにして練習するから、そういうスパイが来たと思ったらですね、練習やめたりなんだりしていろんなごまかしをする。だから相手に分からないように探りに行きます。こちらにも作業に来られる。敵を知ることが勝利の第一歩です。だから相手の練習ぶりを、相手のスタミナの状態を、相手の精神状態を探りに行く。でそれに対して対処策を考えてトレーニングを始めるんです。向こうだってこちらに同じことをしていくんですよ。サタンとの戦いでも同じなんです。勝利をしたあなたが勝利者宣言をしているか、それでその勝利者宣言に基づいて その勝利者宣言の通りに次の試合に備えてトレーニングを始めたか、どれほど真剣にトレーニングをしているかということをサタンがすぐに見抜く。そしてですよ、すぐにあなたを攻撃してこようか、それともあなたに対して当分の間攻撃するのやめるか、自分をもっと強くしてから攻撃してこようか、サタンが自分で決めることになります。この勝利者宣言があなたの証なんですよ。黙示録の12章を見ていただきましょう。黙示録の12章の10節から読んでいってみましょう。その時私は天で大きな声がこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と国とまた神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟の告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者が投げ落とされたからである。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉で言うに彼に打ち勝った。証の言葉でサタンとの戦いで最終的な勝利を得ることができるんです。だからどういう証をしたらいいのか気をつけてくださいよ。証というものはただ単にどういうことが起こったのかということを人に知らせるというだけで十分じゃないんです。多くの場合に証というと、サタンがこんなふうにして私を攻撃してきました、私がこんな戦いをしてその攻撃に勝利しました、これが証だと思っている。十分じゃありません。勝利いたしません。証というものには3つのことが必要なんです。一つはサタンがこんな風にして私を攻撃してきた、これ言わなきゃいけない。二つ目には私はこんな風にしてその攻撃に勝利した、これも言わなきゃいけない。だけどもう一つ大切なことがあるんです。もう一つ大切なことはここなんです。この戦いの勝利を経験として、もしも今度サタンが私を攻撃してきたら、私はこんな勝利をするように準備をしています。ボクシングで言ったら最初のラウンドでノックアウトするように今準備してる、トレーニングしてる。3ラウンドのうちにノックアウトできるように今トレーニングしてます。新しい攻撃の手を考えましたというようなことを宣言することが必要となるんです。ここまでやらなきゃいけないんです。だけどそれを言っただけじゃいけません。その言葉を裏付けするように実際にシャドーボクシングを練習して、パンチの出し方をもっと鋭いものになるように練習を始めるということが必要なんですよ。これでもってサタンはあなたの本当の姿を知るようになります。本当の姿というのは3つのものが成り立っているんですよ。まず第一番目、イエス・キリストから与えられている権威。二つ目にはあなたの中に宿っている聖霊の力。そして三つ目、あなたの日々の努力です。繰り返しますよ。イエス・キリストが与えている権威、二つ目にはあなたの中に宿っている聖霊の力、三つ目にあなたの日々の努力。この3つから繰り出すことができる鋭い力をサタンが知っていて、サタンは攻撃をすると2度3度考えた上でもって行動を取るようになってくるんです。だからひどい時になるともうサタンはそれでもってあなたから手を引いちゃうところまで来る。ここまでやるのがサタンとの戦いを戦うやり方なんですよ。勝利をする道なんです。ここまでやらなかったら最終的勝利はないんです。もう一度まとめてみましょう。そしてですね、ちょっと別の道に行きましょう。第一の段階はサタンからの攻撃に対して、あなたが攻撃を受けている、あなたが聖書にこう書いてある、聖書でこう教えている、聖書でこう約束しているというブロックとカウンターをする、これが第一の段階です。第2の段階はこのあなたからのパンチです。イエス・キリストの名でサタンお前に命令するという形のパンチです。これの順序を取り替えちゃいけないんですよ。ただしここでちょっと横道に入りましょう。サタンの方が先にあなたを攻撃してくるんではなくて、例えば病気の症状が出ただからサタンと戦うというんじゃなくて、あなたの方が病気の症状が出る前にあなたの方がサタンに向かって病気の症状を持ってこさせないようにしたいなったらば、あなたの方から先にパンチを繰り出す必要があるんです。 つまりあなたの方から先にサタンに向けて戦いを挑まなきゃいけない。それをするのならばこの第二の段階から始めることができます。イエス・キリストの名でお前に命令する、サタンお前に命令する、その病気を持ってくるな、たとえ周りがいくら風邪でどうなると私は絶対風邪ひかない、持ってくるな、これがいけないパンチになるわけです。症状があってからでこれが遅いんです。症状があってから精神こう書いてある、それが先になります。言い換えたらですね、サタンに向けていきなりパンチを食わせなきゃいけない。そんなことしていいのか。あなたはサタンとも宣戦布告をしております。サタンはいつでもあなたを攻撃しようとしている。だからあなたのこといつでもサタンを攻撃しなきゃいけない。向こうから攻撃されるのを待って、あなたが何とかしようなんて必要が全然ないんです。こっちからパンチ壊していいんですよ。もう戦争なんですから。けれどもサタンが先に攻撃を仕掛けてきたのならば、その第一の段階から始めなきゃいけません。聖書にこう書いてるというブロックしてカウンターをする、それから今度は第二の段階に進まなきゃいけません。さあそれで今度は第三の段階に行きましょう。だからこちらから攻撃を仕掛けていくなら第2の段階から入っていいんですよ。で向こうから攻撃を仕掛けられたら第1の段階から第2の段階行かなきゃいけないんです。第3の段階行きましょう。しっかり立って主の救いを見る。12ラウンドが終わったらあなたの勝利となっている。サタンもあなたから逃げ去る。それまで絶対ギブアップしない、戦い続ける。これが第3の段階です。相手が打ってくるにクリンチする、それはいいけれども妥協しちゃいけません。相手を向こうのロープにまで押し込めるような気持ちで持ってぶつかっていかなきゃいけない。で第4の段階に行きましょう。勝利の宣言です。あなたの証です。そしてその次のサタンからのチャレンジに対する準備です。これがサタンとの戦い方なんだ。そしていつも圧倒的な勝利者となるやり方なんです。多くのクリスチャンもですね、サタンが攻撃してきたらばこう戦います、ああ戦いますということを言う。サタンが攻撃してくるのを待ってる人が全然ないんですよ。こっちから追っかけていけばいいんです。サタンが来たから防衛するんじゃないんです。こっちから追っかけていけばいいんです。サタン待ってろ、お前死に蹴飛ばしたからそこにいろ、逃げるな、行ったら向こうは逃げちゃう、止まってろ、蹴飛ばしてるから。一度サタンの尻蹴飛ばしてください。どんな気持ちいいか。で向こうに逃げるな、止まってろ、もう一歩蹴飛ばすから待ってろ。ここまでだったらどうなるか、向こうは逃げていっちゃうんです。追っかけても逃げていくんです。ちっちゃな犬っころと同じです。キャンキャンキャンキャン鳴く犬っころと同じです。鳴くほど力がないんです。わっつったら向こうに逃げていく。知ってんのにキャンキャンが言ってくる。それに対してですよ、こちらが犬っころと同じレベルになって地面に這いつくばってキャンキャンがこっち側を向いたらどうなるか。犬と同格になる人が全然ないんですよ。我々ですね、圧倒的勝利者なんですよ。なのに多くのクリスチャンはサタンと同じレベルでキャンキャンが騒いで負けたの勝ったのやってるでしょ。こっちが追っかけていかなきゃいけないのに僕が追っかけられてきて、ほんでまた犬と一緒になって顔を合わせてキャンキャン泣いてる。で僕が攻めてきてこっちが追っかけた。んなバカなことやってる必要ないんです。ここまで行くとですよ、サタンを追っかけるのが非常に楽しくなります。どんなことやってきても、あいらっしゃいいらっしゃい、また蹴飛ばしてるから、これなんで来んだ、お前来なくてもいい、俺がこっちへ行くから待ってろ、待ってろしたら待ってろ、命令する、待たせてき、向こう逃げろって言う必要ないです。待ってろ、バーンと蹴飛ばして、俺まだそこで待ってろ、もういっぱいいるから。楽しいですよ。で向こうもギャンギャン悲鳴開けて逃げていく。もう一回待ってる、もう一回やるからとさーっと逃げていっちゃう。すべてはイエス様が、イエスキリストが十字架で可能なものにしてくれてるんです。だから我々は主イエス様に感謝をしながらサタンとの戦いを挑むことが必要なわけです。で勝利を得なきゃいけないんです。サタンから追っかけてくるまで待ってる人が全然ありません。経済的に苦しくなったからこれから戦う、今のうちからサタンどかしてくれ、追い飛ばしてくれ、これから風が入るから入る前にサタンを飛ばしてくれ、これが圧倒的勝利者との動きなんですよ。そうするとイエス様に感謝できる。 これだけのものを準備してこんな力を与えてくれた、これだけの道を開いてくれた、ありがとうというのでもっていつも勝利の生活が送れるんです。これをですねしっかり捕まえてほしい。これがサタンと戦う戦い方なんです。追っかけてこないでから戦う、これも必要だけども、こっちから追っかけてって向こうを逃げさせる、負けさせるというのがもっと楽しい戦い方です。そこまで言っていただきたい。どうぞこれを覚えておいてですね、覚えるだけじゃなくて実践してくださいよ。攻撃を受けたらば第一は選手にこう書いてる、でブロックとカウンターですよ。絶対これやらなきゃいけない、すぐやらなきゃいけないんですよ。そう言っておいて隙を開けされたらイエスキリストなぜ命令するとパンチ壊さなきゃいけないんです。攻撃してきたらばクインチして向こう側に押し込めてやる、しっかり立って動かない。勝利したらば判定でも何でもいいから勝利したらあなたが証しをしてやる、勝利者の宣言を出してやる。そして次の攻撃に対してのチャレンジに対しての準備をする。これやったら絶対勝つんです。もうそれから先サタンに邪魔される生活は送らなくてもいいようになります。これくらいでやめておきましょう。どうぞこれをですね実践してください。どれぐらい楽しい生活が送れるのかやってみるまでは分かりません。だからやってみていただきたいんです。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたが我々の主であるイエス様を通して十字架の死と蘇りと通してどんなものまで準備してくださっているのか、あなたの御言葉を調べるにつけて我々が現在の我々がどれほどまでにあなたが準備してくださっているものを活用していない生活を送っちゃっているのか、あなたが準備してくださっている圧倒的勝利者としての動きをどれほどまでまだ取らない生活を送っているのかということをつくづくと考えさせられます。あなたがどれほどまでに私たちの生活が毎日の生活が豊かな楽しいものであるように準備してくださっているのかということが理解できます。そういう観点から実際にあなたが準備してくださっているその楽しい豊かな生活を実際に楽しい豊かなものとして実践できるよう、それを盗もうとしているサタンを確実に止める毎日の生活であるよう、どうぞこういうふうなあなたが教えている道というものを実践して、そして毎日の生活で本当に楽しいものになるよ、動けるものになるよ、あなたがしてくださっていることを感謝いたしますと同時に、これから先もまた必要な時の導きを与えてくださって、さらにどのようにして守ったらいいのか、どのように攻撃をすれば勝利できるのかといったようなことを教えてくださることを信じて、この時点で感謝を捧げいたします。どうぞあなたの御言葉というものを通して我々の主イエス様がどれほどまでのことを準備してくださっているのか、あなたはどれほどまでに私たちを愛して私たちが勝利できるようにいつも準備してくださっているのかということをしっかりと念頭に置いた上でもって、サタンの攻撃に対していつも勝利者としての反撃を加えるものであるよ、こちらから攻撃していけるものであるよ、さらなるあなたが導きを与えてくださることを信じて心から感謝を捧げいたします。ここまで勉強できたことをありがたいと思います。感謝とこの祈りを我々の主であるイエス様の皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。